皆さんこんばんは。ただいまからクリスマスイブ礼拝を始めます。ろうそくへの点火。 聖書創世記一章一節から五節。
はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた。光あれ。こうして光があった。神は光を見てよしとされた。神は光と闇を分け、光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。第一の日である。
聖書イザヤ書21章11節から12節。
エドムについての予言。ドマについての託宣。 セールから私を呼ぶのがある。見張りの者よ、今夜の何時か。見張りの者よ、夜の何時なのか。見張りの者は言った。夜明けは近づいている。しかしまだ夜なのだ。どうしても尋ねたいならば尋ねよ。もう一度来るがよい。
聖書もう一箇所お読みいたします。ヨハネによる福音書一章一節から五節。言葉が肉となった。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。それでは皆様ご一緒に賛美歌264番清しこの夜を歌いましょう。どうぞお立ちください。Thank you. ろうそくに気をつけてお座りください。天気がつきましたので、皆様のろうそくは静かに消してくださって結構です。ただいまから施工協会の牧師榎本英二牧師によりましてメッセージをお届けいたします。光あれというメッセージです。
メリークリスマス。
メリークリスマス。
ヨハネによる福音書。ヨハネという人は初めに言葉があった、言葉は神と共にあったと言いました。そしてすべてのことはこの言葉によってできていますと宣言しています。言葉によってできた、何一つこの言葉によらないものはなかったんだ。ですから私たちの今体験していること、出会っていること、嬉しいこと、あるいは受け入れられないような悲しいことも全てこの言葉によってできたんだ。マジックとか、あるいは摩訶不思議などうのこうのといった魔界のことはなくて、ちゃんとした神様の御心がそこにありますよ。これがヨハネの宣言です。そして神様の言葉というのは昔から今まで一貫してそれは狂ったことは一つもない、すべてその言葉通りになった。旧約の聖書の中に先ほど読んでいただきましたように光あれと言った、すると光があったんだ。光があったから光があれと言ったんだな、光あれと言ったから光があったんだ。天地の創造もまた光、神様が言葉によって創造された。私は月1回京都高知所というところに行っております。今年も、クリスマスを一緒にお祝いして、何人かの人たちと特にクリスマスの意味などを話し合ったりしました。で、俳句を作っております。で、その囚人と呼ばれる人たちが自分の気持ちを俳句にして、そしていろいろ話をするんですが、この前ある方がこんな俳句を作ってくれました。人やにも御言葉を聞き年を起こす、僕の中にいてもここにも御言葉があるんだ。人やにも御言葉を聞き年を越す、すごいこと言うね。ああ、世の中に出て楽しいご家庭の中で平和な生活を暮らす、過ごす、そういうクリスマスを夢見る。しかしもう何年もこの寒い冬を越してきた、自分の犯した罪を顧みると仕方がない、つらいつらいと思ってきた。でもこの前一緒に僕の中でクリスマスを送りました。で、何人かの私たちの教会の人も行って賛美歌を歌った。私もそこでお話をさせていただきました。そして すべてのことに時がある。それをカイロスと言うんですよ。泣くに時あり、笑うに時あり、生きるに時あり、死ぬに時あり。光だけではなくて闇もあるんだ。神様の時っていうのは何もめでたいめでたいっていう時ばかりじゃなくて、本当に辛い時もある。それが時っていうんだ、カイロスだよっていう話をして、だから獄屋にいる時も決してそれは神様と関係ない時とじゃなくて、あってはならないことだけれども、なくてはならないあなたにとって大事な時なんだ。私がそれをあってはならない、なくてはならないこと言います。絶対あってはならないことがこの世の中に、実はなくてはならないことがある。でそういう話をさせていただきましたら、先生何か言いましたね、カイカイなんて言いましたねっていう、カイロスのことかって言ったら、そうです、カイロス、私もここでカイロスなんですねっていうから、そうだ。それで彼は人やにも御言葉を聞き年を越す。あ、こういう時にもここで神様の言葉を聞くんですね、そうだ。そうしたらすごいね、あんたすごい発見してるねと、私は彼のことを本当に尊敬して、この俳句を一緒にこう読ませていただいたわけであります。言葉単なる話じゃないんだ、神の意思であり真理なんだ。それが例外なしにどの人にも、神様、信じる人にも信じない人にも、反対する人も賛成する人も、年老いた者も若い者も賢い者も、あるいは地方に悩む老人にも、確実に言葉があるんだ。そしてその言葉によって生きているんだよ。私たちはその言葉を聞く。そしてその言葉、ある時にイエス・キリストに悪魔が近づいて、キリストというならばこの石をパンに変えてみろ、そしたらみんな信じるようになるよ、もう一生懸命そんなしなくたって石をパンに変えることできたらみんな信じるよと言いました。石をパンに変える、パンというのはお金と言ってもいいでしょう。今の時代はある意味で石をパンに変える、そういう魔術の時かもしれません。何でもお金に換算します。それなんぼ、何ですか、婚約指輪はいくらしましたか、夜店で買った指輪だったら嫌です、ダイヤモンドですか、愛してるんですね200円の輪っかだったら嫌ですよ、そう言いますよね。石をパンに変える、ストロンチウム、ウラン、それをものすごい膨大な経済に変える、儲かる、放射能、そんなことはまあいい、黙ってろ、まずお金だよ、石をパンに変えるんだよ。イエスはそう言いました。その時に、人はパンのみによって生きるのではない、神の言葉の一つ一つによって生きるんだ、この言葉によって生きるんだ、命よりもパンの方が大事か、 命は食物に勝る、と言いました。私たちが本当に神の言葉を自分の中にきちっと受け止め聞いているときに、そこに真の命が宿るんだ。イエス・キリストが2000年前ナザレのベツレヘムというところで、ガリラヤのナザレで育ち、ベツレヘムというところで誕生した。母マリアから父親ヨセフとして誕生した。それは神の言葉によってできたんだ。そしてその言葉がこの世界を救う言葉なんだ。私たちはそのキリストの誕生を今日祝う。その誕生は私と関係ないことじゃないんだ。実は私たち一人一人にとっての言葉として心の中に誕生してくださるんだ。この創世記ですけれども、先ほど読んでいただきました創世記には、はじめに神は天地を創造されたとあります。はじめにっていうのは時間的なはじめもあるけれども、根本的に大事なことを言っているんです。この時は彼らは奴隷でした。バビロンというところの奴隷でした。これを書いたイスラエルの人は奴隷でありました。そしてそのバビロンで、お前たちの神を信じてるかもしれないけども、お前たちの神はどこにいるんだよ、お前たちの神がいるならなんでその奴隷になってんだ、お前の信仰は何なんだ、見せてみろ、俺らの信仰はこれだって言って、大きな大蛇の、まあ、像を担いで町中を練って歩いていた。それは権威の象徴でした。あの素晴らしい大蛇の神様を我々は信じていた。お前の神様はどこにいるんだよ、お前の神様はこんなと何にも、俺弱いじゃない、虫けらみたいなもんじゃないかとバカにされた。そういう状況にあった人が、はじめに神は天と地を創造されたと言ったんです。それは今は一時的に元気がいくて、今は私たちは本当に苦しい生活をしているけれども、決してそれは意味のないことではなくて、根本は神様がそんなことも知ってるんだ。それが初めにっていうことです。地は混沌であって闇が深淵の表にある。混沌、もう希望も何も湧かない、真っ暗、それが自分を覆っている現実です。闇が深淵の淵にあった。神の霊が表を動いていた。神は言われた、光あれ。そんな状況の中で神様が光あれと言われたら、光があった。地球がそうして光を持ったように、私たちも神様が光あれと言われたら、ちゃんと光があるんだよ。バビロンは神様じゃないんだよ、金は神様じゃないんだよ、神様の言葉、神様のご意志そのものが私たちを生かす力なんだ。そしてその光としてキリストがこの世に来てくださったとヨハネは伝えています。私たちはその光を見、仰ぎ、そしてそれに聞いていくときに、初めて私たちの、あなた方の底に 言葉、ロゴスと言いますか、それがあるんだよ。それを発見しましょう。それと出会いましょう。そして新しい自分のそこにこの光を持とうではないか。人やにも御言葉を聞き、年を越すと彼は言った。私はそこにキリストの誕生を見ます。皆さん方もそれぞれの場でその時に神の光あれと言われたその言葉を聞いていただきたい。光は世に来た。世は光を知らなかった。しかしその光は全ての人のために、一人も滅びないために、光は自分の命を犠牲にして私たちの命を救うためにこの世に来てくださったんです。2012年は間もなく終わろうとしています。新しい年、さまざまな出来事にまた出会い経験することだと思いますが、その時その場にあって神様の言葉があるんだ。決して無意味な時はないんだよ。それを神様の前に私たちはひざまずき、神様の前にお従いしていく時に、その言葉がそれぞれの場にあって生きて働いてください。その福音の宣言を今年もまた受け止め、新しい年を迎えたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、2012年が閉じようとしています。顧みて私たちの歩みを反省するときに、いろいろなところで失敗し、つまずき、涙し、神様に歯向いた背いたことがしばしばでした。神様、どうぞ私たちは今御前にぬかずき、許しを乞い求めます。私たちの闇を照らす光として、イエス・キリストが来てくださったことを覚え感謝いたします。そのキリストが私たちの中で命となって生きてくださいますように、暗闇に光を、どうぞあなたの御言葉をください。イエス・キリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
Oh.
ただいまから献金のお祈りを捧げます。
お祈りいたします。天の父なる神様、クリスマスの夕べ、子供も大人も共にこのところに集い、神様の独り子であるイエス様のご降誕をお祝いする、心を一つにして神様の御言葉に聞き、また感謝の気持ちを持ってこの礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。どうか一人一人が神様の御言葉に聞き、また神様から力をいただいて日々歩むことができますように。ただいま捧げました献金、福島の子供を放射能から守る会のために捧げます。どうか放射能を恐れながらも福島の地で生活している子どもさんや、また全国のいろいろな土地に避難している子どもさんたちを守るために、神様が豊かに祝してお持ちください。この感謝と願いを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは皆様と一緒に歌いましょう。賛美歌258番、まき火と羊をです。お差し支えのない方はどうぞお立ちください。
Oh, yeah.
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。アーメン。
聖歌隊の申し訳ありません、放送、そして放送の後聖歌隊の帯同となります。わかりました。それでは聖歌隊帯同です。 これをもちましてクリスマスのイブ礼拝を終わりますが、皆様に、ご案内、とお願いをいたします。ただいま、捧げました献金、先ほど祈りの中にありましたけれども、福島の子どもたちも放射能に怯えながら、日々生活しております。なかなか、新聞やテレビや、ラジオ、いろいろなニュースの中で、詳しく、いろいろな、話がまたニュースが流れてなかなか来ておりません。しかし、放射能のが、子どもたちに及ぼす影響というのは計り知れないものがあります。誰かがどの程度でというふうないろいろな話が聞かれますけれども、そのことがはっきりしているわけではありません。そのことを思いながら、この献金を使わせていただきたいと思っております。もし献金がまだお済みでない方は、ここ終わりましたら、前の方のこの入れ物の中に、入れていただきますようにお願いをいたします。また、皆様に渡しましたプログラムの後ろに集会案内がございます。施工協会、そのご家族の方もたくさんいらっしゃいますが、そうでない方もいらっしゃいますので、ご案内させていただきます。ここにありますように礼拝は、日曜日の午前10時30分から、約1時間半ぐらいですかね、あります。そして、聖書研究祈祷会というのは水曜日の夜にございます。午後の7時30分からです。そして聖書を学ぶ会というのは木曜日の昼にあります。午後2時からです。教会学校も、あります。今日、ここで、聖書を読んでくれた、子どもたち、また、この礼拝に参加してくれている子どもたちも今日来ておりますけれども、教会学校も朝、日曜日の朝、午前9時30分からございます。そして、枠の中にご案内しておりますように、新年の礼拝は、1月1日、同じように午前10時30分よりこの施工協会で行います。ご案内をさせていただきました。もう一つだけ、ご案内をいたします。今皆様が、聞かれました聖歌隊のメンバーたちが皆様出られましたところでお送りさせていただきます。ちょっとしばらくそこをずっと通っていただきまして、もう急ぐ方はどうぞお帰りくださっていいですが、ちょっと休憩したいなとおっしゃる方は、少し電気がついている部屋に休憩していただいて結構です。それから、出たところに右側に食堂というか台所がございます。台所の窓のところに、飾りがありますが、その飾りの中に甘いチョコレートが、見つけられる方は見つけて、見つけられない方は見つけられないままに。かわいい、サンタではないです。羽のどこにあるかな、ちょっとこの背より低い人はなかなか見つけられないので、大人の方がご協力願いまして、どうぞ大人の方も、お一つずつ、足りなさそうだったら子どもが優先ですので、よろしくお願いします。楽しんで帰ってください。それでは皆様、今から向こうを開けますので、ゆっくりとゆっくりと歩いていただいて、歌声を聞いていただきますように。聖歌隊のメンバーよろしいでしょうか。はい、それでは、ただいまから皆様随時お忘れ物ないように、また、まあ、1日にお会いできるのは無理ですけれども、来年また教会の方にどうぞお越しください。今日はありがとうございました。はい、素敵な曲が聞こえてきましたよ。
お母さんのとこ、